はい、今田金時ラジオ第4回ということで、今日も始めたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はあの前回 の, あのアナウンス通りクリックモーメントということで、
そうですね、クリックモーメント、前回がエッセンシャル思考でね、で、はい、まあ、エッセンシャル思考先生の熱が炸裂してましたけれども
で、まあ、要はね、
うん、エッセンシャル思考で、まあ、話題になったのがやはりあれですわ、こうあのもう一本ねバシッとベクトルを決めて寄り道すんなよっていうね、そういうメッセージだったと思うんだけども、はい、でそこのところで果てと思うのが、その一本の太い線っていうのをバシッと決めるっていう方法論があの本は少し弱いっていうふうにまあ ね僕は思ってて、でそこのところであのうまくそれをね、こうあのどうやってベクトルをこうね作っていくのかっていうのが、このクリックモーメントっていう本にまあうまく表現されてるかなっていうふうにまあ僕ら思ってるんですよ、
はい、
ね、でそこのところでですね、この本はねこれから第何回かに分けてやっていこうと思うんですけれども、あのキーワードをいきなりこう一つ挙げると、そのランダムっていうねことに尽きるんですね。でこれはね、ランダムっていうのをこう人間は認めたがらない、基本的に。で、うん、それがね、まあ、この本が、まあ、メッセージとして出してくるね一番強いメッセージなんですよね。でこのランダムっていうのをそうどうやって理解して、でその自分の成功に結びつけていくのかっていうのをこの本は教えてくれる本なんですよ。でそれをですねこう解説していっていただきたいと思うんです。で先生の方からですね、まず成功っていうのはですね、こうランダムに支配されて起こるもんなんだよっていうところの、本のね最初のあたりっていうのを、まあ、ちょっと教えてもらいたいと思います。じゃあ先生お願いしてよろしいですか。
はい、じゃあこれも文章から引用したものなんですけど、私が大事だと思ったところで、
はい、
まずその一つは成功は私たちが考えているよりはるかにランダムに起こるということ、もう一つは個人や組織がランダムに起きる成功をつかみうまく利用するためにできる行動はいろいろあるということだ、
うん、
この2つの考え方に衝撃を受けるとしたら、それは私たちが常日頃成功とは戦略を練り計画を立て綿密な分析をした結果として得られるものだと刷り込まれているからに他ならない、
うん、
そして、成功者は偶然の出会い、突然のひらめき、予期せぬ結果などを経験している。彼らは運命を変えた瞬間のことを振り返り、あの瞬間が全ての始まりだったという。で誰にでも訪れるこの瞬間を私はクリックモーメントと名付けたという本、
そうですね、
最初の本ですね、
うん、これね誰にでも訪れるこの瞬間をってね、この本さらっと書いてるんですけど
ね、
そんなにね来るのかクリックモーメントって話ですわ。最初のねランダムに起きるっていうのがこれすごくキーワードで、僕らはどうしてもこう、はい、何か正しいプランを立てて、で成功に向かって、で確実にその、ね、正しいプランを実践したから結果的に成功がついてくるっていうふうにまあ考える生き物だよって、だけどそんなのは嘘で、でいろんな、ね、この本は証拠を、ね、こう出しながら、ね、
そうですね、
綿密な、ね、結果がその正しい、ね、成功は保証しねえんだと、大体こう何かサイコロ振って当たりって出る確率っていうのはもうプランとか関係なくもうランダムに起こってんだよっていうことを言ってるんですよね
そうですね、ここで本を閉じるかどうかが分かれちゃう気がするんですけど、うん、
いや確かにね、まあ、身も蓋もないって言ったら、ね、その通りで、でここのところでこのランダムに起こってくる成功っていうのをどうやってこう自分に引き寄せていくかっていうところに、この人は出会いっていう要素をね入れて、このなんちゅうかランダムに起こる成功がこうね人との出会いで合わさった瞬間に何かこう大きなねこうチャンスがね形になってね成功に結びついていくっていう、その瞬間をねクリックモーメントっていうふうに表現してるっていう理解で合ってますよね。
そうだと思います、うん、
ですからなんかこうランダムに起こるんだったらそのぼーっとねこう何かが起こるのを待ってりゃいいのかっていう本ではなくて、そこのところに ね、
また難しいところなんですけど ね、
ランダムに起こるんだけれどもそれをこう狙って拾いに行くっていうね、でもってそこのところがうまくカチッとはまった時の感覚っていうのをクリティックモーメントっていうふうに今名付けたっていうふうに彼は言ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、これは難しいですよね。
うん、まあ少しずつ進めていってみましょうか、うん、
そうですね、ちょっとこうねこの本を少しね先生教えてもらえますか、この
あ
たり。
そうですね、
うん、
で先ほどフランケンが申し上げた通りいろいろな証拠をまあ積み重ねていくんですね。でまずですねこのチェスとテニスの世界の話を引用してですね、この、まあ、昔からルール変更のない世界、まあ、スポーツのようなところでは結局成功するか失敗するかの境目というのは圧倒的な練習時間が成功につながると、
うん、
まあちょっと最近イチローの話出ましたけど、彼なんて多分圧倒的な練習時間によって成功した一人 の選手だと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、こういったルールがカチッと決まった世界では圧倒的な練習時間が成功につながる道だということなんですけど、
うん、
ただ逆にですね、今度ルールのない世界で、ここで携帯電話の王者だったノキアがiPhone の開発でアップルにあっという間に抜かれた事例を紹介されてるんですけれども、
うん、
まあ、こういった社会のルールがどんどん変わる、こうアップルの場合だとiPhone というのがルールチェンジャーになったわけですけれども、そういった世界では成功というのは完全にランダムに起こるというふうに紹介されています。
ここの部分はこの本まず最初に迫力あるね、なんかね証拠がガガガッときて、こうノキアがいかにこうアップルのことをこうダメだって思ってたかって、世界がねアップルはもう絶対に電話事業は失敗するよって誰もが思ってたっていうね証拠が山ほど出てくるんですよね、この本にね。
あれね、うん、本当に会社の中にいたらそういう会議がしたんだろうなっていうのがまざまざとこう見せつけられるかのような、
そうですね。でここでねこの本でそのルールの厳格で変わらないっていうものに対してその社会規範っていう言葉を使ってるんですよね、
うん、
で社会規範が厳しい領域とその緩い領域っていうのがあって、さっきね出てきたテニスやチェスっていうのはもうルールがもうガッチガチなんでランダムな イベントっていうのは起こんないよって、ね、でここのところでねちょっとね出てたのがその1万時間の法則ってあるじゃないですか、
はいはい、
1万時間やったらこう一角になれるよって、で1万時間の法則が効く世界っていうのはこういうねガチガチの世界だっていうふうにこの本ちらっと書いてるんですよね、
うんうん、
だから逆を言うと1万時間ねこうルールがない世界頑張っても意外とこうね役に立たないっていうようなことをね案に言っていて、
うん、
で自分が、ね、いる世界っていうのがそのガッチガチの、ね、世界なのかそのチャンスでひっくり返っちゃうような世界なのかっていうのはちゃんと見なさいよっていうようなことをここではこの本言ってますよね。
そうですね、
我々の世界ってどうなんですかね、これは。
医学でやはりアカデミックポジションの話に戻りますけど、うん、上り詰めるのはやっぱりランダムなイベントというよりは、うん、やっぱり1万時間の法則が効く世界なのかなという印象はあるんですけどね。
やっぱりあれですかね、成功法、ねね、国道をねちゃんとインターチェンジを通りながらね、まっすぐ、ね、進んでいくにはやっぱり社会規範がきつい、ルールをしっかり、ね、ポイントカードをねちゃんとスタンプラリー貯めてっていうそういう世界でしょうね。
そうそうですね、
うん、なるほどね。そうか、だからまあだけどそれだけでもないんですよね。
そうですね、うん、
でそれだけだと例えば僕らみたいな存在っていうのは説明できないですよね。
ただまあ多分 あの一般社会でもルールなしで殴り合うような、殴り合うというか、うん、まあ、あのちょっと殴り合うというと言葉悪いですけど、あの、
うん、
実はあのアキンドの世界ってあの、
はいはい、
こう協力あと契約の遵守みたいなところがあって、
あ、なるほど、
割とあの、まあ、あの最小限のルールが決まってる、なんかあの自由な世界みたいなイメージがあって、あ、
なるほど、
そういったところに比べるとやっぱりあの組織の中で勝ち上がっていくというのは、いろいろあの言葉にされてるされてない含めてルールをやっぱり守っていかないと、
なるほど、
あのね、あの破壊者のような人間でこうアカデミックポジションで上り詰める人ってのはあんまりいないと思うんですよね。
いや、まあ確かにそうですよね。なんだかんだ言って結構ラジカルなことを言ってるだけでやってることはね、あの政治活動としては地道だったりする人って結構いますもんね。もう何人か、あ、この人のことだなってね、我々はねあの同じような畑にいるとね思っちゃうけれども、うん、多分そうなんですね。で今ね、今回の抜粋の中で先生が取り上げなかったんだけども、そのランダムを説明するときに、あの何ちゅうか完全にねバランバランにこうあの確率っていうのが存在してるわけじゃなくて、全ての事象が起こるのは、はい、こうあの同じ確率で起こるっていうふうにあの、まあ、引用されてるんですよ、この本。
そうですね、
その同等確率の原則って、これはあのこの、ね、筆者が作った言葉じゃないんだけれども、うん、その何かのトライに対してその当たりっていう、ね、成功が出る確率っていうのはほぼ同じ、
はい、
うん、だったらその成功、ただ成功すればいいっていうことであれば、その質を高めるっていうよりは何度も同じサイコロを、ね、いっぱい振ったら何回か成功出るんじゃないのっていうことを言ってますよね。
そうですね、
うん、だからこのサイコロの方をこうなんかね、よくしてって当たりの出やすいサイコロをね作るっていうような努力よりは、その単純にまずサイコロいっぱい振ってみろよっていうようなことを、
そうですね、
言ってるんですよね。うん、ですよね。でこのクリックモーメントっていうのは、おそらくみんながねこうあのサイコロ持ち寄って、でサイコロをね一切振らないっていう人はクリックモーメントってね起きようがないっていうことだと思うんですよ。
あ、うん、そうだと思いますね、確かに。
でサイコロをね、あのものすごくいろんなところでね、あの何回も振ってて、でたまたまねせーのって、ね、振ってね当たり当たり出たっていうのがピタッとこうね、あのぶち当たるみたいなところで、その人との間でクリックモーメントがね生じるっていうような形なのかな。
それわかりやすいですね、うん、
なんか一人一人でね振ってて1っていうのが出て、あ、1だって言ってね喜んでるっていうだけじゃクリックモーメントにはならないっていうことなんですね。なるほど、なるほど、うん、
うん、
おそらくそういうことだと思うんですよ。でこの本は最初のところで、あのしこたまで今僕らが10分ぐらいであっさりとこうまとめちゃったら、あ、そうなんだみたいなあの話になるんだけども、ものすごくねこの人間がランダムっていう概念をどうやって嫌っていくかっていうことと、
うん、
ね、で実際世の中の、ね、成功っていうのがほとんど、ね、もう理由も何もなくランダムに起こっててコントロールできてないっていうのがね、あの前半3分の1で、ね、がっつり書かれてるんですよね。もうこれでもかっていうぐらい、うん、でそれだけで終わるとこの本疲れたっていう本になっちゃうんだけども、ここからねすごいのが、このランダムをどうやって捕まえに行くんだと
そこですよ
そこのところにね この本はね結構力を入れてるんですよね。力と愛情をね注いでるんですよね。
突き放した後に抱きしめるみたいな、
うん、いやそうなんですよね。ね、そしたらそうですね、そしたら次はですね主題2の方にまあ移っていきましょう。でその前に一回これ、はい、録音一回切りますかね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ切ります。